台湾のお客さんの反応はいかがですか？
其实大部分的观众反应都是比较感动啦，因为我们是找一个真的那个唐诗的小朋友来演出，那所以会比较接近比较接近现实啊，他是这个电影的氛围是比较接近现实的这样。那其实就是做这个电影最主要其实就是让人家了解到，就是我觉得全世界都是了，就是家里面如果有一个比较特别的小孩需要去多照顾的时候，他的家人啊，包括小朋友本身啊，他们是需要被了解的地方比较多。那我觉得透过这个电影跟观众做沟通的时候，就是看完之后就会比较进入他们的家庭啊，我比较多的感受是来自于观众看得到这块地方对我来说是比较重要的。
たくさんの観客の方々はやはり感動される感動しているということが多いんではないかなというふうに感じています。で、実際にこの映画というのは本当にダウン症を患っている男の子を迎えてそれで撮影をしています。やはり映画の雰囲気自体が非常にリアルで現実的な雰囲気を醸し出していると言えるんではないかなというふうに思っています。で、また私がこの映画を撮影をした撮ろうと思ったというのはやはり全世界でどこでも同じだと思うんですけれども、こう家庭の中に少し特別なお子様がいらっしゃるときにやはりそのお子様のことを知る、それでいてまた家庭ご家族のことを知っていただく、理解をしていただくというところが一番重要なところだというふうに思っていまして、どのようにそのお子さん、特別なお子さんをケアをしていくのか、もしくは家族はどういうような需要が必要があるのかというところをやはり理解していただく、そういったところをメインで撮ってきました。私が観客の方々とコミュニケーションを取っていく中でそういったところを感じていただく、メインに家庭の物語ということですので、家庭のことを理解していただくということができればいいなというふうに思っていまして、観客の方々がそこの部分を感じていただけているというところの実感をしております。
そうですかね。満を持しての監督デビューなんですけれども、この題材があったから監督としてこの映画を撮ることになったっていうふうに台北伝説の時にお聞きしたんですけれども、映画を撮ろうと思ってから例えば資金とかスタッフを集めるなど実際の制作過程というのは順調に進んだんでしょうか？
就是我觉得是很顺利的一个状况啊。那就是在2013年的时候，我决定开始要做这个电影的时候，就得到那个我的编剧徐艺婷他帮我写这样。那也有在资金方面，我们也有拿到辅导金啊，然后就是感觉都是大家都是蛮帮忙的。那就是其实我们在拍摄的时候，那个工作人员其实因为这个题材的关系，大家都变得很温柔，就是我们就是很像一个就是每天在天堂的感觉这样。
私としては非常にスムーズだったと思っています。実際に私がこの映画の企画を始めたのは2013年のことなんですけれども、映画の企画を始めた時に今回の脚本家である朱雄金さんが私のために脚本を書いてくださるということで引き受けてくださいまして、また資金面では補助金を獲得をすることができて、いろいろな方々に本当に助けられて映画の制作が進んだなというふうに感じています。で、また撮影のスタッフの方々ですけれども、やはりこういった題材というところもあって皆さん本当に優しい気持ちでこの撮影に関わってくださったので、その映画の現場というのは本当に天国のような、毎日が天国にいるような雰囲気で撮影が進みました。
すごいですね。なかなかそういう現場ないですよね。で、監督は以前からワン・シャオディ監督を恩師ということで尊敬されていろいろ勉強されていると思うんですけど、今回シャオディ監督から何かアドバイスとかそういうものはありましたか？
我其实初剪的时候有请他来看的，那因为他是对我来说很重要的一个人吧，在我的人生当中。当然他看完片的时候，他就跟我说。 你真的觉得拍电影这么简单吗？的时候，我其实我的脑筋就是闪过很多画面，因为我初剪其实花了我快三个月去剪辑这样，然后没想到我的老师居然跟我说：“哎，你真的觉得拍电影是这么简单的事情吗？”其实就是我有吓一跳哦。那当然他不是责骂我，他不是怪我，他说你想要做什么事情都好。只是你要怎么样去吸引到观众走进来看你的电影，这个是你必须要学习的一个方法。所以我又重新剪辑了另外一个版本，就是但他那句话其实对我来说还蛮重要的，就是其实对啊，其实现在这个媒体是我们很难去控制的，包括有 OTT 嘛哈，现在然后有很多串流的平台，它都是吸引观众去看的，包括 YouTuber， 他们都是观众的选择之一啦。那对啊，就是你怎么样可以让观众进来电影院看你的电影，这个现在是非常非常重要的，而且是很困难的一件事情哦。那也他这句话也是让我想到说，哦，对，其实不是说你想做一个事情就做这样，而是你需要观众来跟你做互动的哦。你拍这个电影，它是有这个你必须要有存在这个能力的，去跟观众做互动，吸引观众进来。这个拍电影现在是必须要再好好再想的一件事情了。
実はですね、ワン・シャオ・ディ監督にはラフ編集を終えた時に見に来ていただきました。で、私にとってワン・シャオ・ディ監督は人生において非常に重要な方ですので、編集を見ていただこうと思って見ていただいたんですけれども、ワン・シャオ・ディ監督からですね、その編集を見た後に、あなたは映画を撮ることはこんな簡単なことだと思っているの？というふうに、そういうこう重い一言をいただいたんですね。で、それを聞いた時にある意味自分としてはすごくやっぱりショックを受けましたし、それはどういうことだろうということで、やはりその監督から言われたのは、あなたはその映画を撮ることというのがこう簡単に出来上がることなんと思っているんですか、つまりそこは自分のことを責めたりとか、何かその怒ったりとか、何か責めようと思ってそういう言葉をおっしゃったのではなくて、やはりもう一度観客に、映画館に入ってきていただいて、映画館に足を運んでもらって、この映画を見ていただくことの困難さということを考えてほしいということだったんですね。で、実際に私が初めにそのラフ編集を上げたのは、実は3ヶ月間かけて編集を行ったんですけれども、やはりそのワン・シャオ・ディ監督からのその一言を聞いて、やはりもう一度観客とコミュニケーションを取ること、要するに観客にお金を払っていただいて、映画館に来ていただいて、そして自分の撮った作品を見ていただくことということをどういうふうに捉えるか、そこはあなたがしっかり勉強しなくてはいけないところですよ、ということを言われたわけですね。ですので、その言葉を聞いた後に、もう一度新しく再度編集をし直しました。というのは、やはり今のこの現代社会の中で、まあ、ある意味 OTT とおっしゃいましたけれども、 OTT というのは、まあ台湾でいくと、まあ、ネット配信、いろいろなその配信、携帯での配信であったり、そういったネット配信総合して OTT という言葉を使うんですけれども、そういった状況があって、やはりその観客の選択肢の中にネット配信で見る、あとは YouTuber の方の映像を見るっていうのも、ある意味今一つの観客の方々の選択肢のうちの一つになっていますし、この今のこのネット配信の状況というのは本当にコントロールがしにくい状況になっているという中で、その中で映画館にお金を払って見て、入ってきていただいて、それを見ていただくというところの困難度、もう本当に難しいところだっていうところをもう一度やはり考え直したというところがありました。ですので、ある意味その自分がやりたいことをそのまま単にやるだけではなくて、自分でやりたいと思ったことをいかに観客とコミュニケーションをとって、観客の方に興味を持ってもらって、好きになってもらって映画館に来ていただくのかというところを、もう一度コミュニケーションの取り方、観客の方々のやり取りの部分というところをもう一度考え直さないといけないなというふうに思いまして、それでもう一度再編集を行うということをいたしました。
その再編集にはどれぐらいの時間をかけられたんですか？
也是花了差不多三个月。
同じく約3ヶ月間くらいかけて、もう一度新しいバージョンを制作しました。
そうですか。なるほどね。 すいません、ちょっとあの脚本のことに戻りますけども、監督が考えたストーリーをシュー・ユーティンさんに実際の脚本にしてもらったということなんですが、ご自身で、こういう話でこういう話でっていうこうやり取りをお話し合いをしながら脚本が仕上がっていったんでしょうか、それとももうあの監督が最初にこういう話って言ってもうシュー・ユーティンさんがそのまま書いて完成されたのか、その辺の過程を教えていただけますか。
就是2013年的时候 我因为决定要做这个电影，所以我去做了很多田野调查，大概访问了二十几个家庭这样，所以在当中我都会跟玉婷 做分享，就是很多情况啊是我们不知道的，我们看不到的。但我真的去采访的时候，我就发现其实这个其实 对一个家庭来说压力都蛮大的。那就是在很多的案例的讨论中，那个玉婷把那个剧本编写出来的，大概是就是我们找了很多的个案啊，去了解，然后从这个个案里面去把这个剧本酝酿出来。
私がこの映画の制作を決めたのが、まあ、2013年だったんですけれども、その時に決めた後に私自身がたくさんのフィールドワークを行いました。で、約20何家庭 の、まあ、あの家族に、実際にダウン症のお子様がいらっしゃるような家庭のところにお話を聞きに行って、それぞれの家庭の状況ということをフィールドワークで調べまして、その後それぞれの家庭の状況というのをシュユーティンさんにシェアをして、こういうような状況ですと。なので私たちがやはり知ることができない家庭の状況というところをシュユーティンさんとお話をしまして、その中である一つの家庭 の例、案件の例というのを一つ決めまして、その中でいろいろその案件についてそれぞれの家庭の状況というところを話し合いながら一つに絞って、そこから脚本を書き上げていくという作業になりました。なのでいろいろな家庭の状況を、理解した上で、その中から脚本にしたい案件というのを選択をして、そこから脚本を作っていったという状況になります。
それでこの映画の中では、あの監督ご自身が重要なキャストで出演されていて、あの私も台北デイゼスの時に見てびっくりしたんですけれども、監督をやりながらしかもその重要な役で出演するっていうのは、脚本をシューティンさんとやり取りしている時からこの役をやるってことは決まってたんですか。
没有没有，其实 我自己要拍的时候也 是很紧张啦，因为没有做过的事情 大部分 大家都会 很不知道该怎么办。 那其实我也有尝试的找别的演员来帮我们演出，但就是 我们的编剧就很坚持要我演啦，所以因为他写这个角色的时候，就是有点把我放进去了，我平常的样子放进去那个客服的角色。那我就跟他说我演是没关系啊，但是我的主场景的时候请你来帮我一下，大概那个三天五天你要帮我看一下画面，不然我觉得我会分心这样。所以玉婷也说好啊，他来帮那三五天他就来帮我看那个画面，所以是就是其实编剧蛮坚持我演的。
いいえ、違います。初めから決めていたわけではなくて、やはり初めて監督という仕事を行うので、新しい初めてのことっていうのはどんな方も緊張すると思うんですね。自分も同じで、すごくやっぱりその監督をするということに緊張していて、やっぱりどういうふうにやっていいのかっていうことはよくわからない状態でスタートするので。ただですね、あの実際にこのカフーというこの役柄というのは、他の役者さんを実は探してはいたんです。他の方にやっていただこうと思ってあの探してはいたんですけれども、脚本家のシュユーティンさんが非常に強くあなたが演じなさいということをおっしゃったという、ここすごくあのこだわられたみたいなんですね。というのは、彼女が脚本を書くときにランゼンロンさんの普段の雰囲気をカフーの役柄にうまくこう練り込んでいて、まあ、彼の雰囲気をこのカフーの役柄に織り込んでいたので、やはりあなたが演じるべきだというところを非常に強く言われました。脚本家の 願いというか脚本家の希望というところが大きくて、それでその時にシュユーティンさんにやはり自分は監督として映像を見ているのがまあ仕事なので、やはりその自分が実際に演じるシーンというのはやはりあなたに映像を見てもらいたいと、ということで3日間から5日間ぐらいの実際に花粉 の役柄 その演じるシーンというのはシュユーティンさんに映像を見ていただきました。自分の代わりに映像を見てくださいという依頼をしまして、それでシュユーティンさんも実際にその撮影の時にいらして自分の代わりに映像の状況を見ていただいたということになります。
監督と出演者俳優としてのこうバランスの取り方っていうのはとても難しかったんではないですか。まあ、シューティンさんがその映像を見てくれたとかでも、シューティンさんがなんか監督の視点でこう見てくださったんだろうとは思うんですけども、実際の監督としてはその自分が演じる側、それでその演出をする側、その一人の中に2つの役割があることで、そのバランスの取り方の難しさがあったら教えてください。
其实我们尤其是我跟那个戏里面的男主角，我们其实在开拍前其实都已经把整个剧本就是排演过了，所以他对我来说是一个比较轻松的状况啊，对，他其实是我大概知道哪几场戏这个小朋友可能会有一些问题这样，所以我们大概都做好准备去现场的，所以那个情绪就是因为其实可夫跟香维这两个角色，其实因为我认识这个香维已经好多年了，三四年了，所以也加上之前排演的关系其实是蛮熟悉的，所以就是比较没有那个不确定性啊，所以就对我来说是还，演戏就是演戏是当下那个专心啦，那我觉得导演是之前的准备啦，就是包括画面啊，一些摄影啊，这些调度这样，但其实我们前置作业都做得还蛮。OK 的，所以是就是一步一步来这样。
やはりですね、主人公 の男の子と、自分自身はやはり非常にまあ親しくて、それで先に作品が撮影を始まる前にかなりリハーサルをもうすでに行っていたんですね。なので、気軽な撮影が始まると気軽な状態でスタートすることができました。また主人公 の男の子とはですね、もう 3,4 年以上のやり取りがあって、彼がどこのシーンで多分問題にぶつかるだろうなっていうことはある程度もう予測ができていたんですね。何かこう問題が起きるであろうというところというのはある程度予測ができていまして、ある意味カフとそのシャンウェイというこの2つの、主人公と自分が演じたキャラクターですけれども、やり取りをかなりしていたので、不確定な要素というのはあまりない状態で撮影を始めました。かなりリハーサルであったり下準備ということをしっかりやっていました。で、やはり演技をする役者の仕事というのはやっぱりその場のこの感情の表現であったり、その場の、まあ緊張感というかですね、その場での表現というのが一番難しいわけなんですけれども、やはり監督の仕事というのはある意味下準備ができる、まあ、カメラワークであったり、あとはその前の脚本の読み込みであったり、そういったところでかなり下準備を前に準備を行ってそれから撮影をしたので、かなりその難しい状態にはならない状況で撮影が進みました。
ですか。で、主人公の彼はプロモーションのいろいろな報道を見てても、いつも監督と手をつないでいる写真があって、すごく仲良さそうな感じを見てて、今その 3,4 年前から親しくしてるっていうことですごく納得したんですけども、彼をそもそも主役にしようと思ったのはなぜでしょうか。どこで彼を見つけて主役にしようと思ったんですか。
大概两年前吧，我们在要决定演员的时候，其实跟编剧还有监制有一些意见啊，大家意见不太一样，因为他们觉得这个角色其实是应该要找一个演员来演他，他是一个很好发挥的角色，但是因为我就是其实。在2008年的时候，我就是 认识第一个唐诗正的朋友的时候，我一直觉得说这个单纯，这个维持在七岁到十岁的这个状况是演不来的。然后他们，当然编剧跟监制他们也是觉得，要不要找演员来试试看？然后我就说，可以给我一个礼拜嘛，我想一下这件事情。那我就突然想到，我2015年的时候去颁奖，就是一个唐诗正协会的颁奖，就是那时候我认识戏里面这个男主角蔡家宏的，因为我印象当中就是我突然想到他，就是我觉得他就是一个很喜欢唱唱跳跳的小男生这样，然后我就自己跑去他的上班的餐厅找他这样，然后我就带着我的手机也没带剧本，我就跟他请他帮我试一下台词这样，然后过了试演就是演了几次之后，我就把手机收起来这样，因为其实不太有人相信他会演戏了，其实那时候我自己也不知道可以吗，他可以演吗这样，可是那个试戏之后，你就会觉得说，我就把手机拿起来，我就说，那你现在不看这个手机，你可以讲出来刚刚的台词吗？他说可以啊，然后那时候我就吓一跳，我就说，真的哦，那我们再来讲一遍好了。他就是很完整的把整个那一场戏的剧本背出来，然后我回去就非常开心，我就跟编剧跟监制说，我觉得他可以，我找到了。我应该找到男主角，但他们还是蛮担心的，就是他说那我们还是要先试戏吧，要因为大家就会想说他会不会现场那么多人，会不会看到摄影机会分心会什么的，所以我们也特别试拍这件事情。那试拍完大家就还蛮感动的，因为他其实他可以做得到，就是大概是这个过程啊，然后就还是决定是这个男主角蔡家宏本人演出这样。
2年前に役者を決めるということになったときに、いろいろやっぱり皆さんと話を行ったんですね。脚本家、監督、そしてエグゼクティブプロデューサーの方々といろいろ話をしたんですけれども、その時やはり意見がすごく分かれました。で、やはり脚本家の方であったりプロデューサーの方ってやっぱり役者さんにこの役柄やってもらうのがいいよねというのは、やはり役者としても非常に調整のしがいのある、すごく役者としてこう飛び越えることができるとか、広くうまく役として演じることができる方がいればすごくいい挑戦になるということだったので、役者さんで演じていただくのはいいでしょうというのがやはり皆さんの考え方だったんですけれども、監督自身がですね、やっぱりそこはちょっと待ってほしいと、1週間ぐらいそういうふうに決めましょうということを言われた時に、1週間ぐらい自分に時間をくれと言って、それで少し皆さんに待っていただいたんですね。というのは監督自身がいろいろこうやり取りをしていく中で、やはりダウン症の方々を見ていると、やはりその7歳から10歳ぐらいのこの期間というのは、やはり役者さんが演じることができないんじゃないかと、役者さんで役として作っていくっていうことがやはり無理なんじゃないかなというふうに自分自身は思ったからなんですね。で、実際に2015年の時にダウン症の関係の、授賞式に監督が参加をした時に彼と出会っているんですけれども、蔡家宏さんという方と出会っているんですけれども、この1週間くださいと言った時にですね、やはり彼を探しに行ったんですね。というのは彼自身はこう歌うのが好きで、ダンスもすごく好きで、すごく明るいタイプの男の子なので、彼だったらどうなのかなというふうに思って、それで彼が働いているレストランまで行ってですね、携帯を持ってまず彼とやり取りをして、まずセリフを言ってみてって、そのセリフを彼に言ってもらったんですね。で、実際にやってみてもらったら、実際にセリフをちゃんと言ってくれる、全く問題なく言ってくれると。で、それで携帯を見せながらやったんですけれども、その時はセリフを見せながらやったんですけれども、じゃあ携帯をしまって、じゃあ自分でもう一回このセリフ言ってみてくれると、もう何も見ないで言ってみてくれると言ったら、あ、大丈夫だよって言われて、それで、あ、じゃあやってって言ってやってみてもらったら、そしたら実際に本当にセリフを間違うことなく言って、それで役に入ってくれたというと、本当に自分自身もすごく驚いたんですけれども、実際にそのテストで役を入ってもらった時に、実際に彼ができるということを 見てちょっと自分でも信じられないようなところだったんですけれども、もう自分で主役を見つけたというふうにその時にすごく強く感じました。ですので彼だったらできると、それで実際にその映像を脚本家の方やプロデューサーの方々に見ていただいて、彼がちゃんとできるよということを自分の方から伝えました。でその後やはり皆さんですね、現場に入るとスタッフもすごく人が多いですし、カメラがあってカメラマンがいてっていうような状況になったら、やっぱり彼が緊張しちゃってちゃんと演技ができなくなっちゃうんじゃないかみたいなところをすごく心配したんですけれども、実際にテスト撮影を行いまして、実際にテストをしてもらうことで皆さんが彼だったらできるねということを感じていただき、すごくやっぱり感動的な、もう本当に彼ができるっていうところをこう見せてくれたことにすごく感動しました。そういうような過程があって彼が主演をすることが決定しました。
で一方の郷愁夜は本当にもう彼女にぴったりの役柄で素敵だったんですけれども、彼女ももう最初からこの役はやってもらおうというふうに考えてたんでしょうか。彼女の起用のポイントを教えてください。
其实在在写剧本的同时，其实我跟玉婷，我跟编剧徐玉婷有讨论过，我觉得就是郭书瑶了。那时候其实已经锁定是她了。那当然她也很忙碌啦，她有很多作品要演出嘛。那只是在决定要拍的时候，她也是有一些疑问吧，就是对于剧本，因为剧本其实他的角色尺度是非常非常大的哈。那当然他有他的担心啊，所以我们在中间有开会大概一两次，就是跟他说，请放心，这个作品其实是拍给所有人看，它不是一个限制级的作品，它一定是一个可以让大家看的电影，所以请他把这个尺度方面先不用担心。对，那其实一开始就锁定是他了啦。
やはりシュユーティンさんと脚本をやり取りして脚本を書いているときに、やはりその中のイメージで郷愁夜さんにこの主人公 の女性のヒロインの役をやってほしいなというふうに思っていました。で郷愁夜さんはやはりいろいろな作品ので出演をしていますので非常に忙しいんですけれども、その中で彼女の方からやはり脚本を読まれてからいろんなところ の、まあその疑問点だったり心配なところみたいなところの質問がやはり上がってきたんですね。その中でやはりすごくこう気にされていたのが映像 そのオープン度具合というか、まあ、やはり少し心配をされるところがすごくあって1回か2回ぐらいの会議を終えて、それでやっと彼女にいろいろなお話をして安心してくださいと、今回のこの映画というのはもう全く年齢制限はなく皆さんに見ていただくような映画になりますから制限は全くない、年齢制限がかからない映画になりますよということをお伝えして、そういった意味でその心配というところはしなくていいですよということを何度もお伝えをして、それで最終的に彼女には受けていただくということになりました。なのでもともとのやはりヒロインのイメージというのは彼女をイメージして脚本の段階から考えていました。
それで海の中での撮影が実際に彼女がやっていると思うんですけど、そういうふうに映画の中では見えてますけど、あのシーンは相当大変だったんじゃないかと思うんですけど、何か台湾の報道で監督も一緒に潜って演出をしたみたいなことが書いてあったんですけども、その辺はいかがだったんでしょうか。
这其实我们是去沖縄拍的、叫做座间味岛，因为我其实以前已经去过了，我一个朋友在住 Okinawa 这边，我大概以前都会去找他，所以大概十年前我已经决定，就是如果要拍这个电影的话，我要让这个女主角变成美人鱼在这一片海里面就对了。那当然我大概是前四五天就先跟摄影师还有我的朋友去看画面，我们去找一些角度是要 for 拍摄的。但那时候就是因为海边其实天气会变化非常非常快，我们都没有想到，因为我们本来是预计是六月一号拍摄然后他们大概我们大概是三十五月的 31号跟6月1号是准备拍摄的，但我大概去的时候就都准备好那些画面，那个摄影师让我们讨论，都讨论非常非常完整，但是就是那个气象预报一来，就是哦，他们来的当天其实晚上就是有风雨要来了，就是它的光就没有那么透了，所以我们就赶快又把叫他们改班机，改最早的班机，然后我们又包了一条船在Okinawa 那个那霸港等他们，就等他们一下来，我们就赶快把他们抓过来做监会岛，大概是中午的时候，所以我们拍摄时间大概只剩六个小时而已，因为隔天就下雨了，那个光就透不到海里面了，所以是因为这个关系变得有点匆忙了。对，就是我也没有特别多的器材在那一天使用。因为都还没有到，所以就是有一点因为天气的关系，所以那一场戏拍得非常辛苦。因为时间的关系，我没有办法在船上去等他们再游回来再给我看画面，所以我就觉得没关系，我就拿一个浮板在那边，就是拍完之后赶快看的，是这个状况啊。本来是有准备很舒服的拍，但是因为天气的关系没办法，就只好赶快抢那个五六个小时这样。
このシーンはですね、沖縄で撮ったんですけれども、まあ、監督ご自身のお友達が沖縄に住んでいらっしゃって、で、まあ、かなり前から沖縄にも何度も行ったことがあって、大体10年前ぐらいにこのテーマでこの映画を撮るんだったら、ヒロインが人魚になって海の中でというこのイメージ、その映像を撮りたいっていうふうにも元からずっと思っていたんですね。なので、カメラマンの方と実際に撮影をする時の前にはですね、カメラマンの方とお友達の沖縄のお友達の方ともうロケハンをして角度撮影の角度など全ていろんなところ全て討論して決めた上で撮影をしようということになっていたんですけれども、やはり海の天候のこう変化っていうのは本当に早くて、もともと5月の31日と6月の1日に撮影をするっていうことを決めて、実際に沖縄に役者さんを呼んでいたんですけれども、天気予報が出ましたらですね、なんと5月の31日で、そのまあすぐにその撮影を予定していた日が午後から雨と風がすごいことになるというような天気予報になってしまったので、本来であればもう完璧なこう準備をしてですね、それでこう非常に快適な状態でその海のシーンを撮る予定だったんですけれども、やはりその天候の変化の関係でそんな時間一切なくて、で、まあ、実際に役者さんが入る時間というのがもともとお昼ぐらいっていうところだったんですけど、そこをすぐに変えまして、朝もう一番早いフライトで来ていただいて、そこでもうすぐに那覇空港に着いたらすぐにその現場にざっともうすぐに連れて行ってですね、すぐに午後もう撮影をするっていうような状況で進みました。ですので撮影時間6時間しかなくなってしまったんですね。というのがやはり雨が降って風が来ると光が海の中に入らなくなってしまう、要するにこう光が通らなくなってしまうので、急いで撮影をするしかないというふうな状況になりました。なので本当にもう慌てた、非常に慌ただしい状態の中でシーンは撮ったんですけれども、機械もちゃんとセッティングをしてモニターでちゃんと見られるように、撮影が終わったらまたモニターに戻って撮影をした映像を見て確認をして、それで OK であればもう一度 OK っていうところをやろうと思っていたんですが、そんな時間もなくて、監督自身がもう実際にすぐそばで見て映像を見て、もうとにかくその確認をするまでもなく、もうこれで撮って、それでモニターをすぐに見て確認をして、もうすぐに OK というような状態で、非常に慌ただしい状況で、まあ、天候の関係 で6時間でそのシーンというのは撮影するという状況になりました。
そうですか。でもその監督の判断というのはすごいですね。それでもう OK なわけですから、撮り直しをもうできないという状況の緊張感もあったと思うんですけども、やっぱりその決断というのはすごいですね。
你是说刚刚那场戏吗？刚海底的这场戏其实就是因为瑶瑶也没有排练过了，所以他本来是不会游泳的一个人，他不会游泳，所以他上了几次课，然后就突然被通知要下去了，所以其实我那时候其实蛮担心他的状况，就是因为这真的是很难的一件事，我包括连我自己觉得可能我都做不到， 更不用说他不会游泳这件事情。所以我其实是真的是蛮紧张的，就是当然我们有那个救生员啦，就是在旁边这样。可是就是为了画面吧，就是其实瑶瑶也蛮辛苦的，就是你们看她在海里面这么漂亮，其实她是因为这个是很难的一件事，所以她变成是她下去的时候可能要到我们的拍摄的画面已经没有力气了，所以好几个画面是她被那个救生员压下去，先帮她节省她的力气，压到下面之后，然后他才开始做他的动作，其实是非常非常辛苦的。那就是当然拍到那个画面，其实就觉得很感动啦，就是真的一个不会游泳的人，然后真的变成戏里面那个美人鱼，就是很谢谢他啦，也很就觉得哇，这个画面真是好看的。
実はヤオヤオはリハーサルなしで撮ったんですね。あれというのはもともと彼女自身は泳げない方だそうで、泳げない方がリハーサルなくで、まあ、あの練習を何回かもちろんしたんですけれども、突然、まあ、そのもうこの日に撮るからっていうことでそのまま呼ばれて、それであの演技をしたということなんですけれども、やはりもしかすると自分自身でもあれをやれって言われたら自分でもできないんじゃないかなっていうふうに思うぐらい大変な撮影だったというふうに思います。で、まあ、自分自身もすごくやっぱりあの撮影の日っていうのは本当に緊張していて、やはりあのレスキュー隊の方々もちろん いらっしゃったんですけれども、それでもやはりあのヤオヤオがあの美しいあの映像を撮るためにですね、本当に真剣にその海の中で演技をしていただいたということなんですが、やはり彼女があの撮影をするそこ あの深さまで行くのに自分で行くともう力尽きてしまう、要するにこう降りていくのに力を使うじゃないですか。なので彼女自身が自分で一人で降りていってそこで演技を始めるともう力が残っていないような状態になってしまうので、実はあのシーンというのはレスキュー隊の方が彼女を押して下に沈めてそこからすぐに演技をするっていうような状態でスタートをしたんですね。本当にあの映像を見ると自分としては本当に感動しました。というのがやはり本当に泳げないあの女優さんがあのように美しい状態で海での演技ということをやってくださって、本当に彼女にはもう本当に心から感謝をしています。本当に毎回の映像を見るとすごく感動的ですね。
もうそれを聞いたらあのまた今度見た時にさらに感動すると思います。でこの映画が本当に素晴らしい映画に仕上がって、監督も手応えを随分感じたというふうにおっしゃっていたんですけども、次に撮りたいテーマっていうのはもう監督の中にはあるんですか？
有啊有，真的，这个题材就是，找钱很困难，也是比较特别的，就是其实我们做这个电影，其实真的要谢谢，真的谢谢这个投资方了，真的，我其实真的觉得就是说，想要做一个自己想做的事情，其实，我当然知道对市场来说是一个非常大的挑战啦，而且现在电影真的也比较不好做了，在这个市场上，但是就是会觉得，没有后悔这件事情是我真的很开心，就是我决定把这个事情做出来的时候，当然我下一部作品我也是会去思考还有什么样的生活在台湾需要被关注的，就是我这个都是我拍电影的初衷啦。那我真的很谢谢这个投资的人愿意投我这个电影，真的非常感谢，因为他真的很难。
ただですね、今 その監督が考えているテーマというのはやはり資金が非常に見つけるのが難しいかなというふうに思っています。ちょっと特別なやはりテーマになるので非常に資金 面ではやはり難しいかなというところがあるんですけれども、やはり今回のこの映画の制作において、やはり投資をしてくださった企業の方々というのは本当に自分は感謝をしています。でやはり自分がやりたい映画を、自分がやりたいことをやるっていうことは、やはり非常に大きな挑戦でもありますし、今のこの映画業界というのは映画を撮ること、映画の制作というのがそんなに簡単なことではなくてですね、やはりいろいろなその市場面での状況というのがあるので、ただ私が今回この映画を撮影したことというのは全く後悔をしていないというところは、やはり自分がやりたいと決めて、自分がやりたいテーマということができた、それでそれをやったということは非常に後悔をしていません。全く後悔はしていません。やはりテーマというところでいくと、皆さんに注目をしていただきたい、気づいていただきたい生活、どのような生活があるのかというところを、それを映画にしていくというのがある意味自分の映画制作に対する初心ですので、そういうテーマのものをやっていきたいというふうに思うんですけれども、やはり本当にもう一度、やはり今回の映画に投資をしてくださった投資家の方々にですね、非常に心からの強い感謝を申し上げたいというふうに思っています。本当になかなか簡単なテーマではないところを、やはり支援をしてくださって、投資をしてくださったことに関して本当に感謝をしています。
期待しています、次の作品に。ありがとうございました。シシエ、
シシエ、シシエ。